イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、表参道コピー塾 in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、表参道コピー塾の体験学習はですね、うん、
はい、
事前に予習しているメンバーには、うん、それぞれの場所で説明をする、
はい、
参加してくださってる方に、うんうんうん、その場所の特徴だったりとか、うん、由来だったりとか、
うんうんうんうん、
そこに自分の思いとか自分の体験を重ねて紹介するっていうのをね、うん、これはどんなメリット？
一つはね、硬、
うん、
い情報、例えばネットだとか辞書だとか
ホームページに載ってるようなもの、
載ってるいわゆるインフォメーション、基礎的な情報がそこから手に入りますよね、
はい、
それだけだったら、うん、ググったらそれで済むことじゃないですか。
おお、うん、なるほど、うんうん、
なのでその情報から自分自身が何と重ねてそこを見ていこうかという思いや形というものを探して言葉に変えていく、編集していくっていう、うん、エディットしていくっていうことで、うん、その人だけのものの見方を伝えるということで、行く場所が単に行く場所じゃなくて自分とその場所に距離がぐっと近づくような、そういうプロセスを踏んでいただいております。これすごい大事なことなんですよ。
大事なんです、
はい、
で私は今回、上京区にある雨宝院、うん、雨の宝の院っていうところを担当させてもらったんですね、
はい、
でいろんな、調べたりどなたかがブログで書かれたりテレビでやっていた情報とかを混ぜて、そこにまあ自分らしさみたいなのものを足してちょっとご紹介しようと思って、こんなことを皆さんにお話ししました。雨宝院っていうのは京都市上京区にある通称西陣の商店さんとして皆さんに親しまれているお寺なんです。タクシーの運転手さんでも知らないようなひっそりとした場所にありながら、
うん、
でもドラマの撮影にも多く使われていて、
うん、
例えば京都人の密かな楽しみが NHK の BS プレミアムで放送された時は、主演の時は高子さん演じる老舗和菓子屋若おかみが日傘を差して通り抜けて会釈一つで男性のハートを打ち抜きました、
うん、
また、先日まで放送されていた宮子が京都にやってきたという、これは佐々木蔵之介さん主演なんですけれども、
うん、
こちらでも何度か登場しましたね、
うん、
で蔵之介さんって実は京都人、知らない方多くて、うん、今日の、ね、参加メンバーもあの人京都の人って言ってはったね、
うんうん、
で実は上京区にある造り酒屋の息子さんなんですよね。
京都弁のセリフはむっちゃ嬉しいって言ってはったね。
言ってはったね、うん、ここでも雨宝院が何度か出てくる。でなんでかなって言うと、やっぱり額縁に収まるような印象的な映像が撮れるから撮影の人気スポットになってるんじゃないかなと思いました、
うん、
向かいのお寺さんが南門、雨宝院の南門から見た時に本龍寺という、まあ、ここの方が多分タクシーの運転手さんでも分かるのかな、
ね、大きいし ね、
うん、ね本龍寺を囲む瓦塀がね、うん、土壁の間に吹き替えた古い瓦を埋め込んだ作りになってるのね、
うん、
私はあまり見たことのないと思ったら、川島先生は割とこういう作りあるよって言ってはった、うん、
地方のね小京都と呼ばれる場所にはよく見かける。
あ、なるほど、
うん、エコシステムな瓦をね、
うん、
再利用できるということでね。
へえ、うん、じゃあこの壁と正面にぶら下がってる赤い提灯がとっても印象的なので、
うん、
撮影の人気スポットになっています、うん、共有しておきたい注意点っていうのがあって、
うん、
まず雨宝院は写真撮影は三脚がダメで、ポートレート撮影をするときなんかはやっぱり許可が必要であるということ、
うん、
で仏像は撮影できませんっていうこと、これはネット情報とか出てくるんだけれども、
うん、
私が注意点として挙げたのは、ここすごいね、私がこう皆さんに一番言いたいところやったんやけども、前回の私たちの体験学習でも参加メンバー全員がこちらの額縁の中で裸にされました。
キャ
ーキャーそう、その裸っていうのは、
うん、
額縁があることによってもう人間が浮き彫りにされるわけですよ、
うん、
これまでのこととかその人の癖とか、
うん、
物の考え方とか取り組み方とか、うん、だからそこに額縁を通すことによって迷い、恥じらい、強引さとか諦めっていうのを全てこう映し出してしまう撮影スポットになっているので、ぜひここは気を引き締めて臨んでくださいって、
うん
いうことをお伝えしました。雨宝を宝の雨とは宝雨、
うん、
法雨っていうのは仏様の慈悲ね、
うん、
が宝のように降り注ぐっていう意味だそうです、
うん、
で観光客にはあんまり知られていないが神聖な佇まいで一度訪れたら忘れられないような雰囲気があってたくさんの気づきが降り注いでくれるような、
うん、
とてもこう霊力のあるのが右法院ですということを私がお伝えしました、
うん、
でその後川島先生から、
うん、
右法院の右法とは、
うん
まあ、宝を降らす童子のことで、うん、右法童子っていう、
うん、
お話があったので、はい、ぜひラジオの方にもこのあたりのことをお願いします、
うん、右法童子、
うん、
宝の雨を降らす慈悲の雨を降らす、
うん、
そういう法力を持った人じゃないけど神様っていうか、
うん、
仏様っていうかそういう方っていうのは相当ね、やっぱ力の強い人たくさんはいない。右法童子はアマテラス大神の化身、化現だと言われてるんですね、うんうん、さらにアマテラス大神であり大日如来の化身とも言われているんですよ、うん、右法童子、日本の神様アマテラス大神、ブッダである大日如来は同一神仏、
ほうほう
人物じゃないから神仏、
はいはい、
であると、
うん、
そのくらいすごい神様であると。日本においては神仏集合と言いまして、
うん、
神様も仏様も同じ、ざっくり言えば仲間であると、
うんうん、
一つのものである。日本では長く神様と仏様が一緒に祀られてきたっていうところがあって、その大日如来とブッダっていうのは同じ、
はい、
そしてそこにアマテラス大神、日本の神様の中の神様がまた同じであるという考え方、
うん、
こういうね神様同士仲良くするっていうのはとってもねいいよね。
いいですね、
うん
うん、
西洋の一神教の間ではやたらとねその宗教戦争起こるじゃないですか、
はい、
自分の神様だけがすごいんだっていうことで、
そうですね、
うん、そうじゃなくてあなたの神もいいね、うちの神もいいねって、
うん、
仲良くしようねっていうことを考えると、うん、一つの完成された信仰だと私は思ってるんですよ。
じゃあこの最後の右法院で、
うん、
小保大師さんの霊力で、
うん、
皆さんが完成されていったと、うん、最初は
成就したと。
金輪の井戸から始まって悪縁を切って、
うん、
で本当に願いたいことを一つ叶う雨のまないでお水をいただいた後、
うんうん、
相生の社でいいご縁を結ん で最後のこの右法院で霊力をいただいて完成したっていうこの日のね、
うん、
流れでしたね、
はい、
じゃあ次回は5月23日に宇治の方にちょっと足を伸ばして行ってみたいと思いますので、
はいはい、
ぜひご興味
うん、
ある方は、
はい、
ご連絡いただけたらと思います、
うんはい
うん、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。